今日はマタイの福音書の続きになります。18章の15節から20節。前回の聖書箇所の中でイエス様が迷子になった羊のお話をしたと思います。迷わなかった99匹を山に残して、迷ったその一匹の羊を探しに行くというね、そういう例え話でした。たとえ一人でも失われることは神様にとって大きな悲しみであり、そのようなつまずきをもたらすことのないように私たちは祈り、そして心を配らなければならないと、前回御言葉から学びました。しかしもしあなたの兄弟が、あるいは姉妹が罪を犯してしまったら、主の道から迷い出てしまった場合、私たちはどうすればよいのか、その具体的な方法と手順についてイエス様は今日の御言葉の中で私たちに教えてくださっています。それでは早速15節から見てまいりたいと思います。またもしあなたの兄弟が罪を犯したなら、行って二人だけのところで責めなさい。もし聞き入れたなら、あなたは兄弟を得たのです。私たちの目的はその兄弟が犯した罪を公にして、みんなに見えるようにしてですね、恥をかかせて、そしてその人の居場所を奪うことではありません。この小さい者たちの一人が滅びることは、失われることは、天にいますあなた方の父の御心ではありませんと、前回読んだ14節にもある通りですね。私たちの目的はその兄弟を得ること、兄弟を取り戻すこと、すなわちその兄弟がその罪から離れて、悔い改めてその罪から離れて神様のもとへ帰ってくること、それが私たちの願いであり祈りであり目的なんですね。そのためにどうすることが一番いいのか、どうしたら私たちはいいのか、イエス様は行って二人だけのところで責めなさいと言いました。行って二人だけのところで責めなさい。一番良くないパターン、一番良くないのは、僕も、自分自身もあるいは周りで何度か残念ながらそういうのを見てしまったことありますけれども、一番良くないのはやはり本人のいないところで、その人の当事者のいないところで、その人の罪であれ噂であれですね、そういったものを暴露してしまう、他の人に言ってしまうことで信用を失いますよね。信用を失い、その兄弟がその兄弟からその人から悔い改めの機会を奪ってしまうこと、これが私たち一番やってはいけない良くないことだと思うんですね。皆さんどうですか、本当に罪を犯したかどうかは別にして、自分の知らないところで誰かが自分のそういうことをですね噂してたって、でその人がその後から自分のところに来ていろいろ言ったって信用するのは難しいんじゃないでしょうかね。その人が本当に心から悔い改める機会を、そうすることによって私たちは奪ってしまう可能性があります。ですから第三者を巻き込む前に、まずはその兄弟と二人でよく話し合い、問題の解決を図るようにイエス様は促しておられるのだと思います。ただしその兄弟があなたの言葉に耳を傾けようとしない、自分の犯した過ちを認めようとしない場合には、他に一人か二人を 一緒に連れていくようにイエス様は命じておられます。16節ですね。もし聞き入れないなら他に一人か二人を一緒に連れて行きなさい。二人か三人の証人の口によって全ての事実が確認されるためです。二人か三人を連れていくっていうのはこっちの方が大勢で多数決だからこっちの方が勝ちだって、そういうことではないんですね。そういうことではなくて、全ての事実が確認されるため。でこれはおそらく申命記の19章15節、申命記の19章15節にですね、この罪を犯した人の取り扱いについて、次のように書かれている、ここから来てるんだろうと思うんですが、ちょっと読んでみますね。申命記の19章15節、どんな咎でもどんな罪でも、すべての人が犯した罪は一人の証人によっては立証されない。二人の証人の証言、または三人の証人の証言によってそのことは立証されなければならない、こういうふうに記されてますね。二人または三人の証人を連れていく目的というのは、第一に事実を確認するためなんですね。より客観的な視点から事実確認を行うことによって、冤罪や誤認を防ぐということ、一人だけだともしかしたら勘違いかもしれません。あるいはその人は個人的にね、もし何かこう恨みを持ってたり感情的に良くない思いを持ってたら、実はそういうことではないんだけれども、そういうふうに目に映ってしまったりね、することもあると思うんです。ですから2人3人を連れて行って、確かにそれが本当かどうか事実かどうか確認をする、そして、それが冤罪でないか、誤認でないか確認すると、それを防ぐということですね。またそれが冤罪や誤認ではなかった、確かにそれは罪だったという場合には、そのように真理を尽くすことによって、複数の人によって確認をして事実を確認することによって罪を明らかにする、決して個人的な感情や恨みつらみということではなくて、確かにそれは主の前に良くないことだ、その事実確認をすることによって兄弟に悔い改めを促す、もしかしたらその兄弟の中では、もしかしたら間違った価値観があって、その罪を罪と思ってなかったかもしれない、でもその人たちがそういうふうに説明してくれるなら、それは罪なのかもしれないって心をね変えてくれるかもしれませんよね。そのように罪を明らかにすることによって兄弟に悔い改めを促すことにもなります。いずれにしてもですね、私たちの目的は兄弟を得ることであって、兄弟の回復であって排除することではありません。兄弟を追い出すことではありません。ですから証人はですね、誰でもいいというわけじゃないんですね。2人3人あと適当に誰でもいい、自分の味方になってくれる人連れてこようって、そういうわけにはいかないんですね。証人は公平かつ神を恐れる、そういう人でなければならないと思います。また、敵意を持ってこの感情的にですね、その人に対してこう恨みを持ってですね、こう尋問するように、問いかける、そういうアプローチではなくて、柔和な心と真実、誠実、そして愛を持って語りかける、その人の悔い改めと回復を心から願って語りかける、そのような人でなければならないと思います。なぜならこの段階で、この段階で兄弟を得ることがもしできなかったら、大きな痛みを伴う決断をしなければならない可能性が次に出てくるからなんですね。だからもう一番いいのは最初の段階ですよ。もう二人でこうね話し合って、そこで二人で祈って解決すれば、それが一番です。 それでもダメだったら信頼できる、主を恐れる人、2人3人一緒に行って説得を試みる。ここが大事です。これがもう最後の砦と思って私たちは取り組む必要があると思うんです。なぜならそこを越してしまったら、まあ、最悪大きな痛みをですね伴う決断を私たちはしなきゃいけない可能性がその後は出てきてしまうんですね。17節に進みます。それでもなお言うことを聞き入れようとしないなら教会に告げなさい。教会の言うことさえも聞こうとしないなら彼を異邦人か主税人のように扱いなさい。まあ、一応第3段階目まであるんですけれども、この最後の段階まで来てしまうと、まあ、現実的に考えて説得をするというのはかなり難しい状況になってくるんじゃないかなと思います。 2,3 人のそのね信頼できる人たちの懸命の説得を聞かなかった人が教会全体の問題になって、教会から言われてはいそうですかってなかなか素直にそこで変わる、まあ、もちろんそういうこともあるかもしれませんけれども、現実問題なかなか難しいことが多いんではないかなと思うんですね。ですから教会に告げるというのはもちろんそれは最後の手段であるんですけれども、同時にそれは最後通告を意味するんです。最後通告、これが最後ですよ、もうこれ以上は言いませんよというかね、最後通告を意味することになります。そしてもしその最後通告さえも聞こうとしないなら、その人を異邦人か主税人のように扱いなさいとイエス様は言われました。それはつまりその兄弟をもはや兄弟としてではなく、神の家族としてではなく、キリストの福音についてイエス様についてまだ何にも知らない未信者と同じように扱いなさいということです。18節をご覧ください。誠にあなた方に告げます、何でもあなた方が地上でつなぐならそれは天においてもつながれており、あなた方が地上で解くならそれは天においても解かれているのです。少し前にこの地上でつなぐとか解くっていうことがどういう意味かメッセージの中でお話しさせていただいたことがあるんですが、覚えていらっしゃるでしょうか。一応おさらいするとですね、このつなぐという言葉は、禁じるという意味なんです。禁止するという意味、そして解くという言葉は許すという、意味のある、実はこれ言葉なんです。そういうふうに訳してもいい言葉なんですね。つまり教会には罪を許す権威、まあ、もちろん私たちが神様のようにね、これが罪でこれが罪じゃなくて、気分であなたを許すけどこっちの人は許さないとか、そういう権威を持ってるという意味じゃないですよね。もちろんイエス様の何においてイエス様のキリストの体として神様から委ねられている、教会にはこの罪をイエス様の何によって許す、許しを宣言する、そのような権威と同時にその罪を禁じる、それは罪、それは神様の前に正しくない、悔い改めるべきであるというね、その罪を禁じる権威の両方が与えられているということ。罪を許す権威と罪を禁じる権威、両方が私たち教会には与えられて委ねられているということですね。それは天の父なる神様が憐れみ深く恵みに富んだお方であると同時に聖なるお方でもあるからです。イエス様が私たちの身代わりとなってくださったのは、私たちが罪を犯し続けるためではないですよね。 そのためにイエス様は十字架で命を捧げてくださったわけではない。私たちが罪を犯し続けるためではなく、悔い改めて救われるためにイエス様は十字架で命を捧げてくださいました。時々勘違いをしてしまう人がいるんですけれども、罪を許すということと、その罪を黙認する、見て見ぬふりをする、その罪を放っておく、放置するということは違います。罪を許すということと、その罪を黙認し放置することは違います。罪を犯した人をそれでも愛し受け入れることと、そのような生き方を容認し放置すること、その人がそのような生き方を続けることを黙認して放置することは違うんですね。罪を犯している人、犯した人をそれでも愛して受け入れることと、それをそのままに放っておくっていうのは違うことなんですね。教会は神様の恵みを最大限明かししつつも、神様の許しの恵みを最大限そこで明かししつつも、その聖なるご性質を損なうようなことを放置し続けてはいけない。なぜならこの両方、両輪ですね、神様の聖なる部分と憐れみ深い許しの部分、この両輪が揃って初めて神様の栄光というのは教会の中で表されていく。教会というのは御国に向かって前進していくものではないでしょうか。ですから罪を悔い改めようとしない兄弟に対しては、最終的には、まあ、いわゆる教会籍の抹消、メンバーシップの抹消というですね、ここまで至らないことがもちろんベストなんですが、最後のこの手段を取らざるを得ない、そのような場合もあるということ、私たちは、覚えておくと同時にですね、そうならないように、祈り祭礼を尽くしていかなければならないと思います。ただしもしそうなってしまったとしても、ぜひ皆さんに覚えておいてほしいのは、それは永久追放ではないということです。永久にもうその人を受け入れないという、そういうことではない。異邦人や主税人のようにとイエス様は言ってますが、異邦人や主税人の多くが実はイエス様を慕い悔い改めて救われているんですよね。ですからその兄弟も再び悔い改めて主のもとへ帰ってくる。放蕩息子のようにですね、ちょっと痛い目に遭うかもしれませんけれども、後に悔い改めてもう一度神様のところへ帰ってくる日が来るかもしれません。そのような期待と希望が残されているからこそ、イエス様もおそらくここで異邦人か主税人のようにっていう言葉をあえて使ったのかなと、17節でですね、使ったのかなっていうふうに思います。またそのような希望を私たちが持ち続けることができるように、この最後に続く19節20節の御言葉をイエス様はここで語られたんだろうと思うんですね。19節20節を読みします。誠にあなた方にもう一度告げます、もしあなた方のうち2人がどんなことでも地上で心を一つにして祈るなら、天におられる私の父はそれを叶えてくださいます。2人でも3人でも私の名において集まるところには、私もその中にいるからです。まあ、よくね、この19節20節だけを切り取って持ってきて読むとですね、あ、神様は私たちが2人か3人集まって熱心に祈ればどんなことでも叶えてくれるんだ、じゃあ2、3人で集まって、神様、新しい家をくださいとかですね、新しい車をくださいとか、ドラえもん信仰っていうんですか、神様こうやって集まって祈れば何でも私たちの願ってることを聞いてくれるみたいな風に解釈してしまうことがあるんですが、ちょっとそれやっぱり違うと思います。思うんです。 で、イエス様がなぜこの場所でこの言葉を語られたかっていうのはすごく大事なんじゃないかなと思うんですね。兄弟が罪を犯した時にこうしなさい、ああしなさい、そして最後の最後はこうしなさいって言われた、その後にイエス様がこの19節20節の言葉を語ってるっていうことはすごく大きな意味があるのではないかな、そんなふうに思います。どんなことでも、それはどんなに不可能に思われるようなことでもという意味ですよね。私たちからしたら不可能、もう無理じゃないかなと思われること、そしてこのイエス様の兄弟が罪を犯したという文脈から考えるならば、それは罪を犯した兄弟があなたの言葉にも、そして他の、ね、証人の人の言葉にも、そして教会の言葉にも耳を貸そうとしない、それはある意味絶望的な状況だと思います。どうしようもない。でもまだ諦めてはいけない。なぜなら、私たちが地上で心を一つにして祈るなら、天におられる父がそれを叶えてくださるからです。私たちの言葉では説得できなかったかもしれない、そしてその人は教会を去ることになってしまったかもしれない。でも私たちが心を合わせて祈り続けるなら、天のお父様は聞いておられる。それをイエス様は言いたかったんじゃないかなと思うんですね。2人でも3人でも私の名において集まるところには私もその中にいる、イエス様はおっしゃいました。なぜなら、失われた兄弟を再び得ること、取り戻すことは私たちだけではなくて、イエス様ご自身、何よりもイエス様ご自身の悲願でもあるからです。だから私たちがそのために集まって祈るときには、イエス様もそこにいるんです。そしてイエス様がおそらく誰よりも祈っておられるんです。その人の回復を願って祈っておられると思うんですね。今日の御言葉をですね、この罪を犯した兄弟を裁き追放するためのこの手順、手続きとしてね、読むのか、あるいはその兄弟を取り戻すための方法、神様の知恵として読むのかによって、私たちの態度は大きく変わってきます。天の御国にふさわしいものというこの大きな題でこの18章を私たち見ておりますけれども、天の御国にふさわしいものがどちらかは明らかだと思いますね。兄弟を裁く手順をイエス様は教えているのか、兄弟を取り戻すための神様の知恵を教えてくださっているのか、天の御国にふさわしいのはどちらか明らかだと思います。このようにこの小さい者たちの一人が滅びることは天にいますあなた方の父の御心ではありません。どうかこの天の父なる神様の御心を胸にですね、私たちは最後までイエス様と共に祈り続ける、そのようなものでありたいと思います。一言お祈りいたします。愛する天の父なる神様、皆を心から賛美いたします。兄弟が罪を犯したとき、私たちはつい感情的になってしまったり、あるいは誰かと比べたりして、その兄弟を取り戻すためのベストを尽くさないことがあるかもしれません。どうかそのような私たちであったならば、お許しくださるとともに悔い改めの心を与えてください。主よ、あなたが最後の最後まで失われた一人を探し求めるお方であるように、私たちも心を合わせて兄弟のために祈り続けることができますように、助け導いてください。すべてを見て二度目感謝し、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。それでは、応答賛美、お立ちになれる方はお立ちになって、主に捧げたいと思います。では、ダニエルさん、よろしくお願いします。Thank you.